こんにちは。私は東京福音センターおよび松山福音センターの牧師岡照義と申します。今日も共に御言葉の恵みをいただいていきましょう。
使徒の働き13章42節から52節。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
この歌詞はパウロの第一回の伝道旅行においてピシデアのアンテオケで起きた出来事であります。パウロは第一回の伝道旅行において、まずキプロス島に渡ってマルス市エルマバリエスと対決をして、そこで総督が救われていく、そのような恵みに預かり、続いてこのピシデアのアントヨケにこう至ったのであります。まあ、その前にですね、こうデルベでマルコが途中でこう脱落するというですね、まあ、そういった出来事もあったんですけれども、このピシデアのアントヨケで安息日ユダヤ人の回廊で神の言葉を語って、そしてですね、それに感動した人々が次の安息日にも同じようにメッセージを語ってくださいと頼む。それが今日のこの箇所であります。そしてそのところでパウロが安息日ユダヤ人の回廊で語ろうとした、その時に町中の多くの人々が神の言葉を聞きに集まってきたのであります。しかしそれに反対する、信仰に反対するユダヤ人たちが妨害をして口汚く罵る、その中でパウロがですね、それに対してきっぱりと、あなた方はせっかく与えられている救いに反対をして、自分自身が永遠の命にふさわしくないものと決めてしまった。だからこれからはユダヤ人ではない異邦人に私たちはキリストの救いの福音を語るというのであります。ユダヤ人以外の異邦人たちは大喜びをして、そして多くの人々が信仰に入る、永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったと記されている通りであります。しかしさらにこの町で反対が起きて、パウロたちはこのピシデアのアントヨケの町を後にする、その時に足の塵を払って次の町イコニウムへ向かう。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたのであります。この箇所において私たちが教えられること、その一つは、信仰に対して反対を受けるときにどうそれに向き合っていくのかということであります。その一つは、どんなに反対があろうとも迫害があろうとも、それでも私たちは信仰を持っているものとして堂々と立ち向かっていくということであります。この箇所においてキリストの救いの福音に反対する人々は、せっかくの救いを無駄にして自ら永遠の命にふさわしくないものとしてるんですよと、きっぱりと語っています。 私たちは妥協をしたり、いや私が言い過ぎましたでしょうかとかですね、何か相手をですね、の気に触らないように気に触らないようにして、こう何にもですね、相手の魂に訴えることのないような、そんな形で私たちは福音をこう鈍らせてはいけません。きっぱりと語ることが必要であります。そしてその後パウロたちはですね、足の塵を払い落とすということをしたと記されています。これはですね、ある意味では、その、反対する人々に対する警告を示すものであります。そのように、神様に逆らうならば、神様から払い落とされるようになりますよ、ということを示すことでもあります。それを同時に、そのですね、こう、反対する人々、その思い出というか記憶というか、その自らも払い落としていくということでもあります。つまりそれはある意味で、こう、前向きな気軽さと言ってもいいかもしれません。ああ、どうして信じてくれなかったんだろうか。どうしてあんなに不信仰なんだろうか。私がいけなかったんだろうかと言って、いつまでもずるずると引きずってしまわないで、どこかで振り払って、次に向かって進んでいかなければいけません。まだまだ福音を聞くべき人々はいます。ここでもパウロは異邦人に向かって福音を語って行き、その中で多くの人々が救われていったのであります。そして私たちは自分で人々を救うのではない。救うのは神様であります。ですから私たちは神様に信頼する。自分の力で救おうとするんじゃなくって、神様に委ねる。足の塵を払うというのは、もう自分の力、自分の思いを超えて、もう全部あとは神様にお任せしますという、そういった思いもそこには込められています。そして、今日読んだ中で、永遠の命に定められていた人たちとあります。救いは神様におります。神様が永遠の命に定め、神様が選んでくださる。選びという教えは少し難しい部分もありますが、それは、人間の自分の力、自分の思いではなくて、主体は神様にあるということが、選びの本当の大切な意味であります。自分が神様を選んだんじゃない。神様が選んでくださって、神様は私たちを救ってくださる。ですから私たちは何も誇る必要がない。ですから私たちは神様に委ねるのであります。自分の力でできなかったから自分を責めるんじゃない。神様にお任せする、選んでくださる、救ってくださる、永遠の命へと導いてくださるのは神様ですから、神様にお任せしましょう。ダメだった、良くなかった、そういった苦い思いを振り払って前に進んでいきましょう。私も大学生の時に友人にイエス様のことを伝えたことがあります。一晩中徹夜で語り明かしましたが、全然信じてくれませんでした。でもそのおかげで私は何とかして福音をどうすれば伝えられるだろうかと思って、必死になって聖書を読んで、こう語ればいいだろうか、ああ語ればいいだろうかと思って成長することができました。またその中で知ることができました。なんであいつは信じてくれないんだろうか、どうして分かってくれないんだろうか、難しいなぁと思いながら、でも自分は不思議に信じることができた。こんなに信じてもらうのは難しいことなのに、不思議だな、自分は信じることができた、これは本当に神様の恵みだ、そう知ることができて喜びにあふれました。そしてその友人も北海道に旅行に行った時に、沈む夕日を見ながら、ああこの自然はなんて偉大なんだ、素晴らしいんだ、美しいんだ、こんな世界を作られた神様って素晴らしいなってふと思って、旅行から帰ってきた後、俺も教会に行くと言って、一緒に教会に行って救われました。救ってくださるのは神様です。きっぱりとしっかりと福音を伝えていけば、すぐには信じてくれないかもしれない、でも全部神様にお委ねしながら、足の塵を払いながら引きずられないで前に向かって進んでいくならば、神様の計画が必ず表されていきます。アーメン。希望のないこの地、主
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。